こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。統計学入門は、東京大学教養学部統計学教室による統計学の基礎教科書で、東京大学出版会の基礎統計学シリーズの第1巻として位置づけられています。文系と理系の両方の学生を対象に、統計的なものの考え方の基礎を優しく示しながら、統計学の体系的な知識へ導くことを目的とした入門書です。1991年刊行のロングセラーとして長く読み継がれており、記述統計から確率変数と確率分布、標本分布推定、仮説検定、回帰分析へと進む標準的な構成を持っています。単に手法を列挙するのではなく、統計をどう考えるかという土台を重視している点に特徴があり、初学者が統計学の全体像をつかむための定番教科書として評価されています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、文系と理系の両方を想定した統計学の入門設計。本書の大きな特徴は、特定の専攻に閉じない設計にあります。理系向けの数理的な理解だけでなく、文系学生にも必要な統計の見方を与えることを意識しているため、統計学を専門的な数学科目としてではなく、データを読むための共通基盤として提示しています。この方針は、統計学を学ぶ入り口でつまずきやすい読者にとって重要です。なぜなら統計の学習では、数式の追跡より先に何を比較し何を推定し、どう不確実性を扱うのかという発想を理解する必要があるからです。本書はその点を前面に出し、学部初年次の学習にも耐える範囲で体系的に学べる入り口を作っています。対象読者を広く取ることで、入門書でありながら基礎教科書としての密度を保っている点が、この本の独自性です。次に、記述統計から推測統計へ進む標準的な章立て、本書は、統計学の学習順序をかなり明確に示しています。まず第2章と第3章で1次元2次元のデータを扱い、平均や散布相関といった記述統計の基本を押さえます。次に確率の考え方を導入し、その後に確率変数、確率分布、多字元分布へと進むことで推測統計の前提を整えます。この流れは、データの見方から不確実性の理論へ、そして標本を通じて補集団を考える段階へ移るという、統計学の標準的な学び方をそのまま反映しています。入門書の中には手法ごとに断片的に説明するものもありますが、本書は全体の階段をはっきり作っているため、学習者が今どの段階にいるのかを把握しやすい構成です。基礎統計学としての役割は、個別の公式を覚えさせることではなく、各概念が次の概念を支える関係を理解させることにあります。さらに、確率と確率分布を統計学の中核として位置づける構成、本書では確率が単なる前置きではなく、統計学の中心的な理論として扱われます。確率変数や確率分布を学ぶことによって、観測されたデータの背後にある不確実な過程をモデルとして考える準備が整います。これは統計学を単なる集計技術と誤解しないために重要です。データは一度きりの結果であっても、確率分布はその結果がどのように現れ、得るかを表す枠組みを与えます。さらに多字本との確率分布を扱うことで、変数同士の関係や同時変動を理解する基礎も作られます。入門書としては扱いが抽象的になりやすい部分ですが、本書はその抽象性を避けるのではなく、推定や検定に必要な理論として位置づけています。そのため、後半の応用へ進むための準備としても、確率論の学習に意味付けを与える構成になっています。そして、代数の法則と中心国限定理が推測統計の橋渡しになる。第8章で扱われる代数の法則と中心極限定理は本書の中でも特に重要な橋渡しの役割を果たします。これらは標本を繰り返し取った時に何が安定し、どのような形で近似が成り立つのかを説明する理論であり、推定や仮説検定の根拠になります。統計学では、少数の観測結果だけを見て全体を判断するのではなく、標本の振る舞いから補集団についてどこまで言えるかを考えます。その時、代数の法則は平均などの量がどのように安定していくかを示し、中心国限定理は標本平均の分布が正規分布に近づく理由を与えます。つまり、後半の推測統計で使う方法がなぜそのように機能するのかを説明する基礎理論です。本書がこの部分を章として独立させていることは、計算手続きだけでなく、統計的推論の理屈を理解させようとする姿勢を示しています。最後に、推定仮説検定回帰分析までを一冊で通す実践的な終盤、本書の後半では、統計学の代表的な推測手法である推定仮説検定回帰分析が扱われます。これらは統計学を学ぶ多くの読者が最終的に必要とする実践的な領域です。推定では母数を数値として見積もる考え方を学び、仮説検定ではデータが特定の主張とどれだけ整合的かを判断する枠組みを学びます。 回帰分析では変数間の関係を数量的に表現し、説明と予測の両方に使える分析の基礎を学びます。重要なのはこれらが別々の技法として並んでいるのではなく、確率と標本分布の理解を前提に一つの流れとして組まれていることです。そのため本書を最後まで学ぶことで統計学の理論から応用への接続を一通り経験できます。入門書でありながら最終的に実務や上級学習へつながる骨格を与える点が本書の価値を高めています。結論として、統計学入門は統計学を初めて体系的に学ぶ大学生や、数学としての統計ではなく考え方としての統計を身につけたい読者に向いています。特に記述統計だけで終わらず、確率論から推定、仮説検定、回帰分析までを一冊で通して理解したい人には有用です。単なる優しい解説書ではなく、統計学の標準的な骨格をそのまま提示しているため、入門と教科書の中間にある本として機能します。類書と比べた時の強みは、流形的な応用例よりも長く変わりにくい基礎概念を丁寧に積み上げている点です。章立ても明快で、どの概念が次の概念を支えるのかが見えやすく、学習の道筋をつかみやすい構成になっています。統計ソフトの操作より先に理論の軸を理解したい人、データ解析の判断基準を身につけたい人にとって、現在でも十分に価値のある定番書と言えます。ご支援いただける場合は、東京大学教養学部統計学教室ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。